これだったらいけるんじゃないですか。
週連番にした方がいいと
思います。
はい、以上でスタートします。よろしくお願いします。
サンケイスポーツがお届け、サンスポ音声局しゃべる新聞。こんばんは、サンスポ音声局ナレーターの加藤彩乃です。記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組。金曜日のテーマは耳寄りサンスポ。サンスポ紙面に掲載された過去1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。パリ五輪内定の柔道、阿部兄弟、2連覇を誓う。2024年に開催されるパリ五輪の柔道日本代表に内定した男子66キロ級の阿部一二三選手と女子52キロ級の阿部詩選手らが6月30日、東京の講道館で取材に応じました。阿部兄弟は一昨年の東京五輪に続いての兄弟2連覇を誓いました。2021年の東京五輪では、一二三選手の代表決定が男女14階級で最後でした。2020年2月に内定した詩選手に対し、一二三選手と丸山城志郎選手の代表争いが決着したのは同じ年の12月。一二三選手は、今回は無事に2人で同時に内定できて安心していると話しました。1年後に狙うは、日本選手団では冬季を含めて史上初となる2度目の兄弟同一大会金メダルです。東京五輪では先に優勝を決めた詩選手が一二三選手の決勝を見守りましたが、パリでは順番が逆になります。一二三選手は、自分が先に金メダルを取っていい流れを作れれば、と力を込めていました。6人組女性パンクバンド、ビッシュが解散ライブ。女性6人組のパンクバンド、ビッシュが6月29日、東京ドームで解散ライブを開き、およそ8年の活動に終止符を打ちました。デビュー当初からの目標だった聖地での最初で最後のステージとなりました。メンバーのアイナ・ジ・エンドさんは、東京ドーム盛り上がっていこうぜ、と絶叫。アユニ D さんが大きな愛情を持ってここまで来てくれたと思いますと感無量の表情を見せると、清掃員と呼ばれるファンおよそ5万人は歓喜しました。ビッシュは楽器を持たないパンクバンドとして2015年に結成され、2016年5月にメジャーデビューし、2021年末には NHK 紅白歌合戦に初出場を果たすなど、ファンと共に成長し歴史を刻んできました。ヒット曲のビッシュ、星が瞬く夜になど、グループの歴史を彩る28曲をパワフルに熱唱し、コントなどでもファンを楽しませました。今後については、表現者としてみんないろんな形で生きていくと思うので楽しみにしていただけたらと話しました。最後は6人で手をつなぎ、バイバーイと絶叫。桜が舞う演出の中、ステージを降りました。甲子園の銀傘、延長プランが明らかに、アルプス席まで。阪神電鉄が甲子園球場の内野を覆う大屋根の銀傘をアルプス席まで拡張することを検討していることが分かりました。銀傘とは内野スタンドを覆う大きな屋根のことで、阪神電鉄の取締役、スポーツエンターテインメント事業本部長で谷本治球団取締役オーナー代行が、甲子園で阪神戦が行われた際に、より良い感染環境、より良い球場、作りも常に検討はしていますと説明し、銀傘の拡張プランはそのうちの一つと明かしました。時代に合わせて変化してきた銀傘は、2009年にガルバリウム交番製に吹き替えられ、現在は4代目となります。2024年に100周年を迎える甲子園。プロ野球だけでないスポーツの聖地であり、谷本球団取締役オーナー代行は、高校野球も一つの大きな要素、応援団、球児も含めてより良い運営というのは高野連さんと常に検討は続けている と話していました。ニッキとパパイヤがユニット結成、12日にミニアルバムでデビュー。少年隊の錦織一清さんとダンサーで振付師のパパイヤ鈴木さんによる新ユニットファンキーダイヤモンド18が12日発売のミニアルバムプライムマックスでデビューすることが分かりました。東京明大中野高校の同級生で講師ともに親しい2人が初タッグを組み、16日から4都市を回るツアーも敢行します。出会いからおよそ40年、アラカンの星ともいえる旧友のイケオジコンビがファンキーに歌って踊ります。ユニット名は2人の師匠でありダンスの神様と言われながらも先月亡くなったストリートダンサーの坂見誠二さんがパパイヤさんだと2004年に結成したグループファンキーダイヤモンドに由来します。18は和清の1とパパイヤの8で、振り付けの数え方18にもかけています。ディスコ世代の2人によるミニアルバムプライムマックスはディスコナンバーなどオリジナル6曲を収録。ツアーに向け、一生懸命に踊るよりみんなで楽しく揺れるぐらいがいいと自然体で臨みます。シンガーソングライターの藤井風がバスケワールドカップテーマソングを担当。学生時代はバスケ部。シンガーソングライターの藤井風さんが日本テレビ系とテレビ朝日系で中継するバスケットボールワールドカップのテーマソングワーキンハードを手掛けることが3日発表されました。史上初の3カ国共催で8月25日に沖縄で開幕する4年に一度の祭典を熱く盛り上げます。藤井さんは楽曲を書き下ろすにあたり、国内の男子プロバスケットボールリーグの B リーグや日本代表戦、さらには渡米して世界最高峰リーグ NBA の試合も観戦。そのままロサンゼルスに滞在しデモテープを作成しました。帰国後、楽曲を磨き上げ、再びロスを訪問。サウンドプロデューサー、ミックスエンジニア、マスタリングエンジニアがグラミー受賞経験者という豪華スタッフの下でレコーディングしました。学生時代、バスケ部に所属していたこともある藤井さんは、たくさん努力して道を極めた選手たちのことを想像したり、実際に試合を観戦して、自分の内側から湧き上がるように曲が生まれてきた、と告白。勝ち負けや目に見える結果を超えた何かを感じてもらえる手助けができたら本当に嬉しいと力を込めていました。毎週末ニュースに載る活躍を、サッカーの久保建英が来季の活躍誓う。サッカーの日本代表でフォワードの久保建英選手が4日東京都内で行われたスポーツメーカーアディダスのイベントに参加し、元日本代表のディフェンダー牧野智明さんが司会を務めたトークセッションで来季の意気込みなどを語りました。アディダスの新しいスパイクを履いてドリブルを実演した久保選手は、昨シーズン以上のロケットスタートみたいな形で毎週末ニュースに載るような活躍をしたいと話しました。昨シーズンの久保選手はスペイン1部リーグで日本選手のシーズン最多記録となる9得点を記録。シーズン序盤は得点を奪えない時期もあったものの、ワールドカップカタール大会後に7得点を決めました。チームの来シーズンの欧州チャンピオンズリーグ出場権獲得にも大きく貢献しました。スペイン5年目となる来シーズン、久保選手は欧州チャンピオンズリーグにも挑戦する予定で、さらなる進化を目指します。ラグビー早慶戦100度目は36年ぶりに国立競技場で開催。関東ラグビー協会は今年秋の関東大学対抗戦リーグ戦の日程を発表しました。両グループとも9月9日に開幕します。100度目の定期戦となる対抗戦伝統の早稲田大学と慶応義塾大学の試合、いわゆる早慶戦は例年通り11月23日に行われ、1987年以来36年ぶりに国立競技場で開催されることが決まりました。12月3日の早稲田大学と明治大学の試合、 いわゆる総名戦も2年続けて国立競技場での開催となります。セクシーゾーンの菊池風磨、フジテレビ系主演ドラマ制作発表で初恋エピソード披露。セクシーゾーンの菊池風磨さんが4日、東京都内で行われた11日スタートのフジテレビ系ドラマ嘘婚の制作発表に、女優の長濱ねるさん、スノーマンの渡辺翔太さんらと出席しました。嘘婚は、女性にモテまくる設計事務所社長が初恋相手の幼馴染に嘘の結婚相手のアルバイトを依頼することから始まるラブコメディーです。3クール連続の連ドラ出演となる菊池さんはラブコメ初挑戦で、お話が来た時は間違いかと思いましたねと苦笑いで振り返りました。ヒロインの長濱さんについては、浮遊している人、奇想天外な答えが返ってくる人と表現。帰ったら何するのって聞いたら、まず裸になりますってと赤裸々な回答に驚いたと明かすと、長濱さんは、仲良くなりたいので聞かれたことには何でも真摯に答えますとはにかみながら回答しました。物語にちなみ初恋トークも披露。菊池さんは、初恋は幼稚園の時だったといい、年少の時はチャックを閉められなくて、トイレから戻ってきたら全部出ているみたいな、それを直してくれる世話焼きな子と告白しました。その時からその子は母性が出ていたし、俺はセクシーゾーンが出ていたと笑いを誘っていました。サンスポ音声局しゃべる新聞、今回は番組がスタートしてから101回目になります。前回は100回記念として、プロ野球横浜 DeNA の担当記者と運動部長がベイスターズ今昔物語と題して、チームの最新情報と裏話をトークでお届けしています。ぜひお聞きください。さて、金曜日の耳寄りサンスポ、今回は私加藤綾乃が担当いたしました。今週の私の注目ニュースは甲子園の銀さんの話題。私は甲子園のアルプス席で観戦をしたことがありますが、日中の試合となると日差しや暑さとの戦いです。もしこんな計画があるなら、快適に試合観戦ができてとてもありがたいです。それではまた次回金曜日にお会いしましょう。皆様、良い週末を。